4から8ページ。ここが聞きたい一般質問。一般質問は、議員個人が問題意識を市政に投げかけ、市の見解を直接求めることができる唯一の機会です。今回は、8人が私たちの生活に関わることについて質問をしました。録画映像配信中。二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、議会ホームページにあるその議員の一般質問の動画が視聴できます。視聴の際のデータ通信料はご自身の負担となります。一般質問については、紙面の都合上、用紙を掲載しています。会議録検索、十日町市ホームページ、矢印、十日町市議会、矢印、会議録の検索と閲覧。写真。写真の説明。無人の議場です。正面奥一段高い位置に議長席があり、その後ろには国旗と市のマークが掲げてあります。写真終わり。表。表の説明。縦に質問議員名、横に質問事項とページの項目があります。ページごと議員名と質問事項を読みます。ページ4ページ。質問議員、星名大輔。質問事項、熊対策について。5ページ。市川直子。市内の小中学校に学校司書を置くことについて。5ページ。滝沢茂。県立松台病院について、雪問題を考える。6ページ、山賀雄平、笹山縄文広場整備事業について。6ページ、大島由紀子、不登校児童の学びを保障するためのネット出席制度。7ページ、樋口富幸、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働について。7ページ、野沢光平、学校体育館の空調設備整備を求める。8ページ、富井晴美、周産期医療と県立十日町病院の充実、学区再編について。表終わり。議員の質問ページには、顔写真と二次元コードが掲載されています。4ページ、星名大輔議員。
熊対策について。質問。市内の住宅地付近で熊の出没が増えています。1、市長に熊対策の現状と今後について。2、教育長には学校における対策についてお伺いします。答弁、1、当市の熊の出没件数は12月7日時点で161件と昨年度の104件を上回っています。市の熊対策として、猟友会十日町支部に委託した十日町市鳥獣被害対策実施隊が中心となり、熊出没時の現地確認や捕獲、箱罠の設置、パトロールを行っています。また、市報や安心メールでの注意喚起や、狩猟免許取得費の支援、狩猟免許講習会を開催し、担い手確保にも努めています。今年9月から緊急重量制度が始まり、関係機関と連携して対応マニュアルを整備するとともに、体制を構築、来春に対応訓練を計画しています。さらに、国の熊被害対策パッケージや、県のアーバンベア捕獲緊急支援事業を活用した捕獲機材の確保や、猟友会の出動報酬の増額、捕獲報酬の新設、熊を引き寄せないための収穫予定のない柿の木などの処理に対する支援を検討します。2、県教育委員会通知に基づき、市内学校向けに熊対応マニュアルを作成し、これに沿って各学校では 熊の生態や熊と遭遇した場合の身の守り方について、動作を交えて予備知識の習得につなげています。また、登下校の安全確保のため、熊鈴の貸し出しやブザー等の携帯を繰り返し指導するほか、保護者や地域住民から通学路の安全確認に協力いただいています。さらに、熊対策バスの運行のほか、7校で冬期間のスクールバスの運行予定を前倒しして運行開始するなどしています。合わせて全校に熊よけスプレーを配備するとともに、熊発見時の各校から警察への速やかな通報と、市関係部署との連携を一層強化しているところです。写真の説明。熊出没に対しての注意喚起ポスターです。カタカナの大きな文字、クとマの間に、これもまた大きく熊の顔があります。その下の部分には、出没警戒注意、目撃情報増えています。人身被害発生しています。と書かれています。写真、終わり。5ページ。市川直子議員、市内の小中学校に学校司書を置くことについて。質問、1、学校司書の必要性について。2、近隣市町村での学校司書の配置状況。3、文部科学省の第6次学校図書館図書整備等5カ年計画令和4から8年度では、学校司書の配置に対して、単年度で243億の予算が措置されています。4次では150億、5次では220億と、次ごとに拡充。また、適切な予算措置を要請する文言もあり、学校現場からは、学校司書の配置や、図書ボランティアの組織づくりのサポート依頼もあることから、学校司書のモデル配置についてのお考えを伺います。答弁、1。学校図書館法では、学校司書の配置は努力義務となっているものの、学習資料の収集など、教職員の負担軽減に寄与することから、その配置意義は高いと認識しています。また、12学級以上の学校に司書教諭の配置が義務付けられており、川地小学校に配置されています。加えて、司書資格を有する教職員の配置や、十日町情報館等による学校巡回、家読やボランティアによる読み聞かせの継続を通して、学校司書の機能を補完、維持しながら、読書活動の推進に努めています。2、学校司書の配置状況は、長岡市10名、南魚沼市6名、湯沢町1名で、小千谷市と津南町は未配置、魚沼市は司書補助として6名、柏崎では学校図書支援員として5名を配置し、いずれも会計年度任用職員となっています。3、現在各学校では特別な支援を要する児童生徒への対応や、小学校下学年への学習支援、教職員の事務負担軽減に向けた人員確保、ICT 学習環境への対応など、支援ニーズが多様化、複雑化しています。これらの要請に対して、市では教育支援員や学習支援員、ICT 支援員などを配置しています。学校司書の配置についても、現場の声に耳を傾けながら、引き続き研究・検討を進めます。グラフ、令和5年度公立学校における学校司書の配置状況に関する調査、令和6年6月20日発表、令和6年9月10日修正、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課資料参照。グラフの説明、各学校種における学校司書の配置の割合を表した棒グラフです。左縦軸は割合を示すパーセント、 横軸は各学校種と合計で令和2年度と令和5年度に分けて表示しています。学校種ごとの大まかな割合をお伝えします。小学校、中学校、高等学校ともにほぼ同じ割合で 70% 前後、令和2年度より令和5年度の方が少し上回っています。特別支援学校小学部、特別支援学校中学部、特別支援学校高等部ともにだいぶ少なく、令和2年度が 10% 前後、令和5年度もそれより多いものの 20% までいかない割合です。義務教育学校前期は令和2年度より令和5年度が少し上回るが 70% 未満です。義務教育学校後期は令和2年度が約 45%、 令和5年度は約 70%。 中等教育学校前期は一番差が大きく、令和2年度が約 30% に対し、令和5年度は 80%。 中等教育学校後期だけは令和2年度が約 77% に対し、令和5年度は約 74% と下回っています。最後に合計は令和2年度が約 60%、 令和5年度は令和2年度より少し上回り約 65% です。グラフ終わり。